マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第432回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第432回目になります。この配信はクラウドファンディングキャンプファイアのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安成さん、東さんはじめ合計12名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。またチャットサイト、discord にサーバーを開設しております。リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としていきたいと思いますので、ぜひ参加してみてください。またこの discord のサーバーはですね、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。電気屋ウォーカーのコーヒーさんとかタイジ君とか参加しておりますので、よかったら参加してみてください。URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ぜひ参加してみてください。まずですね、すいません、間違いの訂正からお話をさせていただきます。前回の配信ですね、Windows 10 April 2018 アップデートのお話をさせていただいたんですが、その中でですね、スタートメニューの左側に、アカウントのアイコンだとか、設定のアイコンだとか、電源、シャットダウンのね、アイコンだとか出ますよ、という話をしてたんですが、ここでですね、ピクチャーだとか、ドキュメントとかのフォルダにジャンプするアイコンもできましたと、お話をしたんですが、すいません、これ前のバージョンからもありました。フォールクリエイターズアップデートの前からですね、あった機能で、多分ね、私の家の環境は、これ、全部ね、アイコンを消してたんですよ。なんかの実験してたかなんかで。で、これよくわかんないんですが、1803っていうかね、April 2018アップデートにしたところで、復活したのかな?なんかで年で入れ直したのを忘れてたのかわかんないんですけど、あ、出てるってなんか思っちゃって喋っちゃいまして。ということで、全然初め気がつかなかったんですけど、会社に行って、会社の Windows 10はですね、1709なんですね、Fall Creators Update なんですね。スタートボタンポッとした時にね、アイコンが出てきて、あ、しまったって。で、すいません。なんか、勘違いしちゃって喋っちゃいました。それと、あとね、ちょっとうろ覚えなんですけど、今年が平成29年って言っちゃった気がするんですけど、あれ平成30年ですよね。うん。もうね、平成なんて言い方しなく、年号で言わなくなっちゃったんでね。言わなくなっちゃったんですけどね。割り機能方で新しい年号にも対応してますなんて言っちゃったんですけど。私もね、喋っててあれと思って、そのまま喋っちゃったんですけど。ということで失礼いたしました。ということで、先週のパッチ当てをしたというお話なんですが。それと、ポッドキャスト番組の電気ウォーカー。こちらでですね、ミラーレス一眼の話をさせてもらっています。シンゴさんっていう、まあ、グルドンでね、お世話になってる、カメラ関係で特にお世話になってる方と、コーヒーさんと、私とですね、で、3人で、ミラーレス一眼について、カメラの話ね、したくてしょうがないんですけどね、この番組で話すと何か方向がずれていっちゃうんで、電気ウォーカーの方で喋らせてもらいまして、私がなぜ EM5、OMD の EM5 買ったかとかね、まあ、ミラーレス一眼だとこうなんですねっていうのを、まあ、素人なりに話をして、詳しい信号さんにもいろいろとお話しいただいてるってことで、結構聞き応えのある内容だと思います。これで、電気ウォーカー、iTunes のテクノロジー部門のテクニ系ニュースで1位になったりとか、このエピソード別だと2位になったりとかですね、してますね。結構いろんな方聞いていただいてると思います。冒頭聞くとわかるんですけども、私すでにゲスト扱いじゃなくなってるっていうね、いう感じなんですけど、まあ、またなんか機会があったらね、お話しさせていただきたいなと思っておりますので、ぜひ聞いてみてください。ということで、今週なんですが、ものすごくですね、ニュースがたくさんあるんで、どれか一つをっていう感じでお話をしたいと思うんですが、5月7日から5月9日までの3日間ですね、シアトルでマイクロソフトの開発者会議、ビルド2018が開催されました。このビルドっていうのは、マイクロソフトのテクノロジーカンファレンスっていうことで、アップルでいうところの WWDC に相当します。ここでね、いろんな技術の発表とかを行います。またアップルはまた別にね、iPhone とかの発表会とまた別に設けてるんでね。まあ同じような感じではあるんですけども。まあそういうことでマイクロソフトのいろんな技術的な発表とかがありました。 で、この話をね、したいと思うんですが、これ全部話をするとですね、すいません。正直私も勉強不足で、喋りきれないところもあるので、まあ、これはと思うところをちょっと一つ取り上げてという話をさせていただきます。まあ、一つと言ってもですね、また今後ともですね、あの時そのビルドで発表されたこういう話なんですかってことでね、お話はさせていただくと思うんですが、まずこのビルドでお話になったのは、この会長兼 CEO のサティア・ナデラがですね、お話をしたのが、クラウドからエッジまで、まあ、エッジっていうのはその末端の端末ですね。例えばそれがセンサーであったりっていうのもあるんですけども、モバイル機器だったりっていうこともあるんですけども、まあ、クラウドからエッジまでコンピューティングっていうことを提供していく会社でありたいということで、機械と責任を会社ですというお話をされました。まあ、つまりその、本当にクラウドから全てをこう、全体的にみんなに提供する会社でありたいっていう考えだと思うんですが、まあ、去年から言ってるそのクラウドファーストという話に加えてですね、エッジ、このエッジデバイスっていうのをどんどん高性能化、高機能化していって、クラウドによる中心があって、そこにこう何かがぶら下がってるっていうだけじゃなくて、さらにその末端までも高機能化していって、より良いものを提供していくっていう方向に行くのかなっていうお話をしていたと私は受けています。まあその中の一つとして、まあ前も話がありました Windows ML っていうね、機械学習をしたというものをクラウドに置くんじゃなくて、その結果というのを Windows に持ってきて手前で処理する。いちいちもクラウドに全部集約して処理させるんじゃなくて、末端のデバイス、エッジの方でも処理をさせるっていうことも方向性としてありますので、まあそういったところをね、考えてるのかなっていうふうに、まず思いました。まあそういうことでいろんなウェブの記事でも書いてあるんですけども、今回の発表って、クラウドだとかエッジだとか、セキュリティであったり、AI であったりっていう発表が中心で、Windows っていう話っていうのはあまり出なくなってるんですね。まあ、Windows 10っていうのはもう出て、それなりの発表する場があって発表してるんですけども、このビルドっていう、マイクロソフトの中でもその1年間通して一番大きいイベントでも、Windows をどうこうしますっていう話を中心にしなくなったっていうことで、まあもちろんその後にWindows 10の話は出てますけども、まあそんなところでね、やっぱりそのマイクロソフトが私とかみんなが考えてる以上に変わってるなっていうことをさらに受けたテクノロジーカンファレンスだったんじゃないかなと思います。うん、ですからね、なんていうのかな、私も Windows が好きなんです。OS が好きでパソコンが好きでっていうところから入ってるんで、やっぱり今の状況ってクラウドであったり、そのクラウドの中で動く AI であったりとかね、いう話が中心になってきてるんで、うん、なんかね、自分の興味の持ってる方向からずれてきてるのかな。でも、時代の流れはそっちなのかなっていうところがあって、ちょっといろいろとこう考えさせられるところがありました。やっぱり、ね、私の興味になるって自作のパソコンで Windows 動かして、で外持ち歩くときはサーフェスで、例えばそのモバイル機器として使ってみたりとか、いうのがあって、確かにそのクラウドによってワンドライブだとかっていうことでデータの同期ができるっていうのもすごく楽になったし、もう戻れないですしね。まあ、なんだかんだでクラウドの恩恵っていうのは預かってるとこあるんですけどもね。ただやっぱりちょっと、これ時代についてくべきなのか、まあ、結果的にいろいろ活用してるってことでね、ついてってることになってると思うんですけどね。なんかね、こう自分の持ってる方向と、また違う方向に行ってるなっていう、感じがしています。それはもちろん悪いってことじゃなくて、で、逆に、ついてくつもりないよって言ってるわけじゃないんですけども、そんなことをね、感じています。だから本当ここ数年の動きって、すごいのかなって思います。すごいのかなっていうのはね、動きが早いなっていうふうに思います。で、で、話を本筋に戻しますと、で、マイクロソフトがいろいろIoT だとか Azure だとかいう発表をした中で、Azure IoT Edge っていう、まあ、ものがあって、その中のランタイムをオープンソース化して開発キットを提供しますっていうことをまず発表しました。で、この中で、つまりその、Azure との連携含めた IoT 端末として、例えばその、カメラとの連携をする。Qualcomm とかと連携をして、もう組み込みをしてしまう。 まあ、さっき言いましたように、エッジの方にインテリジェンス化して、高機能化、高性能化していくっていうこともやり始めて。で、びっくりしたのが、ドローンですね。DJI のドローンに、この Azure IoT Edge の技術っていうのを提供して、で、実際は、例えば、デモとして、ドローンで飛ばして、カメラで写真撮ってですね、映像を撮って、こう、パイプかなんかの映像を撮ったんですかね。それをずっと撮らせていて、そのパイプの損傷箇所っていうのを自動的に認識させるっていうデモを行いました。この Azure IoT Edge を公開して、ライブラリ化っていうソース開発キットを出した。オープンソース化して開発キットを出したってことによって、そういったことも推進できますよと。で、それに関するドローンの Windows 10の SDK も提供していくってことで、まずそのドローンがパイプの損傷を自動的に認識するって。で、それはいちいち Azure に問い合わせるんじゃなくて、手前で認識することができますっていうことで、本当にセンサーだけじゃなくて、より手前で高度な処理をできるようにしていくっていうことがどんどん進められるということになります。で、その中で私に一番興味を引いたのはですね、まあ、今回のお話の中心となるんですが、プロジェクトキネクト4 Azure というのが発表されました。で、これAzure の AI サービスっていうところで、Azure AI Enabled Edge Device として、キネクトセンサーをモジュールとして提供しますということで、で、つまりそのキネクトのセンサーを Azure と連携させるってことを発表しました。で、もちろんここで言ってるキネクトっていうのは、今までの言ってたキネクトとは違って、キネクトの技術を使うっていうことで、そもそもですね、このキネクトっていうのは、こうカメラとか振動センサーとか、いろんな音声入力とかを含めた、センサーを搭載したデバイスで、まあ、Xbox のオプションとか、Windows の PC のオプションとして使えるっていうことで提供していくものでした。ですから、見た映像で人が何人いるとか、ジェスチャーですね。それで操作をさせたりとかですね。そういったことができるキネクトセンサーっていうものだったんですが、これ実際2017年に生産終了してしまって、もうキネクト終わるんだなっていう話が出てたんですね。まあやっぱこれからはホロレンズの方向に行くのかなって話をしてたんですが、実はキネクトっていうのは続いていて、つまりXbox のオプションとしてのキネクトはもうやめてしまってるんですけども、キネクトで使った技術、カメラとか振動センサー、これ振動センサーだ、深さのセンサーですね。奥行きとかを調べる。そういったものを小さいモジュールっていう形でして提供するってことを発表しています。これの振動センサーっていう奥行きを見るセンサーは TOF 方式というのを使ってて、これタイムオブフライトという方式で、これ私も今まで知らなかったんですけど、この TOF っていうのは光を発光して相手の物体に反射させて戻ってくるということを、つまり光が飛行しているということですね。その行って帰ってきたの時間から距離を測定するっていうものです。で、このセンサーの技術と Azure の AI のサービスっていうものを組み合わせたもの。まあ AI のサービスっていろいろあります。認識させるコミュニティブサービスとかもありますし、いろんなサービスを組み合わせたものをプロジェクトキネクト4 Azure として提供していくという発表がありました。で、このキネクトセンサーの部分なんですが、センサーとしては、画面の画素数としては 1024×1024 ピクセルで認識をするっていう、それだけの画素のセンサーを持っています。で、さらにですね、4K の RGB カメラ、そして、炎天下とですね、日光下での性能を向上させるってことで、これグローバルシャッターっていう機能とか、あとは360度のマイクアレイっていう音声の入力センサーですね。まあそういったものを備えた、そういったモジュールを提供するっていうことを言っています。で、さらにそれと Azure と組み合わせて行いますっていうことで、まさに Azure であったり、このキネクトセンサーってかなり高度なインテリジェンスで高機能なセンサーを提供しますということで、マイクロソフトはこういうことも推進していきますという発表をしました。で、これを利用すると、例えばその自動的に障害を回避して動くロボットとか、ドローンとかですね。あとは、これ、ホロポーテーションっていう、離れたとこでも相手の画像をこっちに見せながら、リアルタイムのコミュニケーションができる。 これホロレンズで話が出たところなんですが、うん、そうですね。ホログラムっていうところまでいかないと思うんですけど、相手の人が目の前に映像としているかのようにですね、コミュニケーションが取れる。しかもそれがリアルタイムにできるっていうことにも使えますよ。まあそれだけのセンサーを持たせてるんで、使えますよってことで、まあ今後こういったことに応用ができますよっていう発表をしました。まあ、この今後ですね、これ、まずは技術の発表ってことなんですが、これが今後どういう方向で応用されて出てくるか、それとも我々にこう活用するなんか機会があるかっていうところでですね、このプロジェクトキネクトをアジルっていうのは今後も注目していきたいなと、そういうふうに思っております。あと、それ以外は、たくさんあるんですけど、スマートスピーカー。こちらが、まあ、コルタナのね、スピーカーが出るんじゃないかって話は前からしてたんですけど、なかなか一社からしか出てなくて、もう日本でも全然展開されてなくてですね。まあ、一方Google ホームだとか、Amazon の、エコーとかですね。そういったのが出てきて、まあ、日本だと LINE スマートスピーカーもありますし、各メーカーからも、Google のアシスタンス機能を載せたスマートスピーカーっていうのも出てくるっていう状況で、いろいろ展開されてるんですけども、どうもマイクロソフトの方で、前からも発表あったんですが、Amazon のエコーっていうかね、これ名前言っちゃうと、私んちにはないんですけども、皆さんのところで反応しちゃいけないんでお名前言いませんけども、それとコルタナを連携させるっていうことで、コルタナにこういうこと言ってっていうと、コルタナの方で、に伝えてくれて、コルタナが反応してくれるっていう。例えば、応用例としては、アウトロックでメールを書いてとかね。そういったこともできるようになるってことで、連携をしますっていう話をしています。うん、そういった意味じゃ、ある意味そのコルタナスピーカーを出すよりは、Amazon のエコーとかね、あれを、と連携させるってことはなかなか最近のマイクロソフトっぽいなっていう感じがしています。あれができるんだったら、私今 Google ホーム持ってますけども、Amazon のエコー買っちゃおうかなと思いますね。今買えるのかな？うん。買って連携できるんだったらその足もまたできるかなと思いますんで。まあそんな話も出てますし。あとは、前回話した Windows 10のね、タイムライン。これがスマートフォンとも連動できるっていうことで、iOS だとか Android とかですね。それとも連携ができるっていうところも話がありましたんで、それはちょっとどうしましょうかね。また Windows に近い話になるんで、また次回以降でね、お話をしたいなと思っております。まあ、そんなところで盛りだくさんの3日間だったようで、日本からもですね、私の知ってる人が結構たくさん、お仕事で行った方もいれば、ね、本当勉強で行った方もおられます。はい、そういうことで、今後ビルドの出たお話っていうのはね、またね、お話していきたいと思っております。はい、以上、ビルド2018で出たお話の中から、プロジェクトキネクト4 Azure の話をさせていただきました。はい、第432回は、ビルド2018で発表になった、プロジェクトキネクト4 Azure の話をさせていただきました。はい、そういうことで、うん、Azure 勉強しないとな、って思ってますけどね。なかなかの情報量が多いんでね。いろいろこう、一つ一つ追っていかなきゃいけないな、というふうに思いましたけど。ちょっと私のマウスが壊れちゃいまして。壊れたっていうかね、結構前から使ってる。これ番組でも一回お話ししたんですけど、Microsoft Wireless Mobile Mouse 3500っていう、ブルートラックテクノロジーの話をした回で、話をしたマウスなんですけど、一個持ってたんですけど、これボタンかなんかがダメになっちゃって、でもう一個買ったんですね。でこれ今二代目なんですけど、二代目を今ホイールで回してると下方向にこうスクロールさせてるんだけど、時々上にぐっと戻ることがあって、どうもホイールがダメになっちゃったみたいですね。まあ使えることは使えるんですけど、やっぱりちょっと快適に使える状態じゃなくなったんで。なんか、いいマウスないかな、ということで、今探しています。っていうのは、もう全部 Bluetooth にしようかな、っていうことで。で、Surface と MacBook Pro を外で使うんで、結構ね、使い分けしてるんですね。で、 モバイルのマウスっていうのはカバンに1個必ず入れてるんで、両方で使えるやつっていうのをないかなっていうことで今探しています。それで今、Facebook でいろいろ聞いてたらちょっと一つ紹介されたのが、ロジクールの AX Anywhere 2S っていうマウス。複数のパソコンとかにね、Bluetooth 接続できるだけじゃなくて、なんか複数のパソコンの間でもファイルのコピーが取れたりとかっていうできるっていう、そういったのがあって、ちょっと値段が高いんでね、でもよく使うもんだから、今買っとこうかなっていうのもありますしね。うん。まあ、ということで今ちょっと考えています。まあ、もし、こういう、そうそう。ポイントとしては、複数の Bluetooth 接続に、それぞれ繋がるやつって、いちいちこう、ペアリングし直したりってことをしなくてもいいようなやつがあればいいかなと思ってます。で、まあ、ホイールが使えれば、それ以上のものはね、いらないんで、なんかいいのありましたら、教えていただければとか、まあ、ディスコードの方とかでもね、なんか教えていただければなと思っております。そんなところで、ですね、ドッテントロボの勉強会は、5月の勉強会ですね、5月26日土曜日に日本マイクロソフト品川社で行う予定です。で、登壇はですね、ちょっとまだ、お話、まだ今、依頼中という形なんで、お話、どなたにどんなお話いただけるかっていうのは、ちょっとまた次回お話をしたいと思っております。だいぶドタバタしてましたね。まあ、準備っていうのはね、事前にしっかりやらなきゃいけないなと、ね、相手の方もね、いる話ですんでね、本当にそういうのは気をつけなきゃいけないなと、思うのが、思っております。ということで、ぜひ、またご連絡しますので、参加していただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。